Rock Track Addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.
今回も始まりました。ロックトラックアディクション。
ロックトラックアディクション。
はい、この番組はインディーハードロックヘビーメタル系の楽曲をご紹介する音楽番組、ロックトラックアディクションです。
ロックトラックアディクション。噛みました、ごめんなさい。
元気なくない、大丈夫？
噛んだ、すいません。
はい、今回もお送りしますのは、猫飯とマコーのベーシスト、ジュンと
インザーのキノピーと、
はい、ブラステッドヤノッチェでーす。
はい、今回もまたこの3人でお送りしますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
2022年11月4日配信会でございます。今年もあと2月を切りましたということで、はい、寒くなってきたんじゃないかと思うんですが、いかがなもんでしょうか。
めっちゃ寒いです。
番組撮ってる時はまだ台風来るとかなんとか言ってるんですけど、大丈夫なんですかね。
また週末台風。
ズツーンって感じです、なんか。
洗濯物が。はい。
家庭感。はい、ですね、この間ですね、前回の放送の直後にですね、はい、僕とキノッピーは、大阪に行きまして、わざわざ大阪で初対バンをしてくるという
ですね。はい、お疲れ様でした。はい。
ことをやってまいりました。キノッピーがバカみたいに声が出てて何事かと思いました。
いやー、ありがとうございます。なんかツイッターで書いてくださってて、いやいや、もうそんな、もうありがとうございます。すごい、もうちょっとね、やっぱりね、喋り褒められると嬉しいけど、歌褒められると嬉しい、まあ意味でした。ありがとうございます。
うちのボーカルが、このボーカルの声量やべえって言ってました。
ありがとうございます。なんかあの後 DM で、ツイッターの DM で仲良くなって、やりとりしてます。
おお。
はい、順調に。
素晴らしい。その時にね、ロクトラックアディクション特別編ということで、番組史上初の動画を撮って、ツイッターにアップしてますので、
はい。
ツイッター探してみてください。
はい。
はい。ぜひよろしくお願いします。番組の雰囲気がちょっと味わえるかと思いますので、はい。ぜひよろしくお願いします。
音声だけ抜いて、このね、放送回に、こう、組み込まれるのかなと思ったら、動画、って思って、そのま、適当な画角で撮ってたんで、下からなんかものすごい慌てて撮ってる形になった。
あ、そういうあれだったのね。
制作陣に送ってみたら、そのままポンってアップされちゃって、おお、びっくりした。というわけで、なんかね、今後とも、なんか、そういうね、エキストラができたらいいなとか、勝手に思っていたりします。はい、というわけで、今回も番組を始めてみたいと思うんですが、その前に番組からお知らせを、キナッピー、お願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、Radio TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、またはオフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、よろしくお願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、TNT。はい、では今回番組最初のアーティストのご紹介をいたします。ハードロック系女性シンガーによるリリースされたばかりの新作シングルから一曲ご紹介いたします。サラで、フォーゲットザット。
はい、ただいまご紹介したのは11月3日発売4曲入りの両 A 面シングル Forget That One Time からサラで Forget That でした。
はい、2017年ソロ活動をスタートしたサラです。様々なサポートプレイヤーを招きライブ活動を続けてきましたが、より良いサウンドとバンド特有のグルーヴを求めて、現在は知識経験ともに豊富なメンバーで固定してバンド形態で活動しております。サウンドはハードロックの王道からソウル歌謡曲とあらゆるジャンルを網羅している独特のサウンドとなっておりますということでございます。なんか前回お送りした曲が結構もうちょっとヘビーめだったかなと思ったんですけど、今回は割とロックンロールテイストに振ってきましたね。
うん、なんかね、で、ギターのリフなんかも重かったりするし、あ、こういう曲も作るんだ、こういう曲もやるんだっていう驚きでしたね。
あ、そう。ヘビーめなのはイントロと真ん中のあのリフレインのとこぐらいで、あとは割とこう軽快なロックンロール。
そうそうそうそうそうそう。うん、ね。なるほど、なるほど。
かっこいいですね。
僕とキノピーが大阪でライブしてた時、サラさんがヘイディーズのボーカルとしても来てたんですけど、
ああ。
なんか、しばらくぶりに会ったんですけど、またなんかスリムになっててすげえスタイル良くなってて、どうまで行くんだこの人はと思いました。
もうね、もう美人でスタイル良くて、でも、楽屋でも気さくで、で、ステージ立つとほんとかっこよくて、どうしよう、ハマっちゃうって思いました。かっこいいってか、ね、オーラがすごい、ね、すごいです。なんか、うん、うん。で、私がオーラがすごいと思った人って結構なんかすごい人な、なられるんで、すごい人になられる気がします。
おー。ケロッピーのお墨付きをいただきました。
いや、すいません。勝手なファン意識です。ごめんなさい。
ファン要素が強くなるとありがとうございます。
ありがとう。勝手な憧れです。すいません。はい。
はい。ではですね、そんなサラの、ライブスケジュール行ってみましょうか。
はい、サラさんのライブです。11月19日の土曜日、大阪心斎橋パンヘッドグルーヴ。11月20日の日曜日、愛知柴田アヒル。11月27日の日曜日、宮城仙台スペースゼロ。12月4日の日曜日、東京吉祥寺クレッシェンド。12月22日の木曜日、埼玉浦和ナルシスでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、ライブたくさんありまして、新曲リリースということで活動が盛んになっておりますサラでございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では2バンド目のご紹介です。東京の量子力学的プログレッシブメタルバンドによる新作ファーストアルバムから1曲ご紹介いたします。十二一重で聖外派。
We'll be right back.
ただいまご紹介した曲は10月19日発売究極入りのファーストアルバム哲学する猫から十二人絵で生涯派でした。
はい、観測者が実際に観測するまでその結果は様々な状態で混在している、まあ、ある、シュレディンガーの猫として有名な現象ですけれども、そういうアプローチで、楽曲を展開する5人組量子力学的プログレッシブメタルバンドということで、もうカオスでございます、はい、何回の楽曲の中にキャッチなボーカルに乗せた曲が多く、同じ曲でも聴きどころによって様々な解釈や発見ができるバンドというのがバンドの真骨頂だそうでございます。今回ご紹介した曲はアルバムの実質1曲目に当たる曲、生涯派ですね、随所に出てくる変拍子と正統同の対比に注目ということでございまして、ただでさえですね、量子力学といってピンとくる人が少ない上にですね、それがさらにプログレッシブときたもんですので、なんか聞いた感じの、印象としてはすごいごついんですけど、割と曲はキャッチーです。
うん。
うん。
ですね。すでにもう、アルバムの方はちょっと私入手してましてね、全曲聴いてるんですけれど。
お。
いや、いいっすよ、これ。
お
う。うん。なんだろうな、例えとして適当なのかどうかわかんないんだけど、もともとなんか5人一種っていうプログレッシブメタルバンドがいるんですけれど、
ね、
そこの、はい、うん、ま、過去の在籍メンバーであったり、あるいは現在のドラムさんが、これ、5人一種のドラムさんがサポートで参加されてるんですよ。
へぇ
ー。
だから、なんかその、ニュアンスとか手触りみたいなものがちょっと5人一種っぽいかなという感じもあって、多分、ドケトの音楽が好きな、ちょっとこう、和風のプログレメタル聞きたい、日本語のプログレメタル聞きたいっていう人には、かなりおすすめな作品となっております。ちなみに、
はい、
80年代初頭に、実は同じバンド名の十二人ってバンドがいたんですよ。
文字面がちょっと違うってやつね。
そうそうそう。この場、今回紹介している十二人さんは、十二単音で十二人なんですけれど、その80年代のその十二人は、十二単で十二人。
へぇー。
そう。で、確かね、当時の日本のバンドではかなり最初期に、着物を着てライブやっていたバンドさんっていう、そういう歴史のバンドです。
僕時の P はぶっちゃけこの番組の資料で知りました。
はい。
はい。
そうなんです、はい、そうなんです。俺もただね、ごめん、音聞いたことはなくて、そういうバンドがいたという、歴史の教科書で見ただけ。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。あとは、まあ、なんか、いろんな要素が、まあ、曲とね、この情報を見ただけで、いろいろ、なんか、情報が多いバンドなんですけど、生涯派っていうのは、あれですね、着物の柄とかによくある、まあ、日本
はいはいはい、なるほど。
波を表した、こう模様のことを生涯派って言いますね。まあ、それがそのままの意味なのかっていうのは、ちょっと歌詞を見てみないとわかんないんですけど。
うん、うん。
そして、ちょっと話が戻りますけど、12単の12人への方ですね。11月23日にアルバムが再発されるということですので、こちらの12人へとお間違いなくというですね、カンペを今いただきましたので、
はい、はい、
プログレス好きの方、お間違いなくということで、どっちかというとなんかクレッシェンドっていうより、シルバーエレファントな感じですね。
あ、そうですね。
そして、そんなですね、なんかいろいろ要素盛りだくさんの十二人なんですが、ライブ情報があるそうなのでお願いします。
はい、十二人さんのライブです。11月27日の日曜日、東京立川バベルでライブがございますので、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、シルバーエレファントって言ったそばからバベルでした。はい、
というわけで私もそこ突っ込もうかなと思いました。
ね、はい、27日がバベルで対バンでございますので、エクストリームなどと、プログレッシブなどと両方聞けるお得な日ということになりますので、皆様ぜひぜひこぞってご参集くださいませということでございます。今日2番目のバンドですね、十二人でご紹介でございました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、アンレディオ、DMT。
はい、そして本日3バンド目のご紹介です。大阪のメランコリックバンドによる昨年リリースされたサードシングルから1曲ご紹介いたします。キュアノスで夢の中。
ご紹介したのは2021年7月17日発売2曲入りのサードシングル夢の中ミステリアからキュアノスで夢の中でした。
はい、ギリシャ語で深い青という意味のバンド名を持ち、さまざまな音楽的ルーツに影響を受け、それを吸収してアイデンティティを確立してきたメランコリックロックバンド、キュアノスでございます。今回紹介した曲は MV が YouTube にアップされているので、皆様ぜひぜひチェックしてくださいということで、関西のバンドさんの一曲ご紹介いたしました。
はい、
はい。なんかいろいろ俺以外は絡みがあるみたいな話をさっき打ち合わせの時に聞いたんですけど。
そうなんです。
はい、どうぞ。
はい、キーボードの春ちゃんは友達で、はい、で、ベースの脇本さんはノースウィンドサーガー、いや、エフローゼスのベースの、脇本さんなんですけど、ウィンザーのサポート2回ぐらいしてくださった、昔からの飲み友達の、脇本さんが、はい、ウィンザーとのお友達の脇本さんが、こちらで弾かれてます。はい。
なるほど。メランコリックロックバンドっていうことですけども。
ねえ。なんか音楽的には、だからゴシックロックっていうか、うん、そっち系の匂いもちょっとするんだけれどさ。
若干エキゾチックな感じですね。
ね。だからもうちょっと、うん、なんだろう、中島みゆき感というか、中へこう、ドス黒い、なんか、こう、日本の和物フォーク感っていうか、あの辺のなんかなんか、同国のメランコリックさみたいな。
うんうんうんうん。
感じがするよね。
もうちょっと中近東に行くと、エレノアになれるんじゃないでしょうか。
なんかね、そっちっぽいような感じだよね。そう、だから、それこそ、あれだ、昔のギャザリングとかさ、そっちのなんかいわゆるこう割とこう90年代に出てきた当初の、ゴシックメタルのちょっとこう匂いというか、割とだから聞いてて懐かしい感じがしたなっていう、そんな手触りの楽曲でしたね。
はい、ということで、キュアノスライブスケジュールを沖縄 P からお願いします。
はい、キュアノスのライブ予定です。11月5日の土曜日、大阪心斎橋ショベル。12月3日の土曜日、大阪心斎橋パンヘッドグルーブ。そして2023年1月8日の日曜日、大阪アビコビートインでライブがありますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、というわけで本日3バンド目、キュアノスのご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして本日4バンド目のご紹介です。私、ジュンが所属しております、アグレッシブなメタルバンドの最新シングルから1曲ご紹介いたします。猫飯でエクリプス。
い、ただいまご紹介したのは6月26日発売2曲入りの配信プラス会場限定販売シングルアンディファインドポイントから猫飯でエクリプスでした。
はい、2017年結成猫飯でございます。メインソングライター、ギタリストのザクロを中心に2022年から、私も入って現来ラインナップとなって、新たな可能性を模索しつつ活動中ということでございまして、トラッドなメタルからメタルコア、ハードコア等の要素を取り入れて、独特かつアグレッシブなサウンドとなっていると自負しております。ということでございますけれども。
はい。
はい、猫飯、今の対戦になってからですね、ライブが何回目 ?3 回目 ?3 回目でもう大阪だったんですけど。
うん。
はい、
うん。
ウィンザーと対バンって、なんかよく考えたらしたことあったかなどうだかなっていう、あまり、なんかメンバーさんもこの間ようやく、ちゃんとご挨拶したぐらいな感じだったね。昨日
っていうのは、
なんかいつの間にかクレッシェンドの楽屋でめっちゃ喋ってるみたいな感じ。
ほんまにそうです。うん。
うん。
他のメンバーさんとちゃんと話してないんだとしたら、本当初対バンかもしれないね、じゃあね。
かもしれないです、そうなんです。でもよくメンバーさんがなんかこう、いいねとかつけてくださってたりとか、まあ、お互い相互フォローしてたりとかして、
うん、
で、やっとご挨拶できた感じです。リーダーさんにもなんかやっと、ね。
うん、できました。ちゃんとご挨拶したわけ。この間
もうね、なんかね、ジュンさんの小野さんを見る目、こいつか、この人か、この親父か、みたいな、この。
そっか、情報ばっかり先だもんね。
そうなんです。この人が、
小野さんってこういう感じっていうのが出て
きて。はい。
小野さんに挨拶するときに笑ってましたもんね。
笑ってはりました。
そうなんです。
これが噂の。
で、小野さんもね、すごいもう、どんどん大きくなって、肖像画みたいになってました。誰か、お客さんが、小野さんが肖像画みたいになってるって書いて、配信見たお客さんが書いてて、その通りです、みたいな。
まあ、バンドからの情報としては、まあ、今んところちょっとライブをやりつつ、まあ、バンド体制を改めて作っている状態です。まあ、前ね、5人体制だったんですけど、うんうん、今のラインナップになって4人になって、まあ、アレンジから何からほぼ全部作り直しみたいな感じなんで、ツインギターだったところの要素が何割かはベースに持ってこられるので、ベースの指の動きがすごい忙しくなって大変ですみたいな。だから、前、このザクロ君と一緒にやってた時はですね、僕は本当にボトボを支えるベーシストだったんですけど、最近は、ハイフレ21フレットとか、まあ、よう使うんで、なんか忙しいベーシストになりました。
なるほど。じゃあ、あれだね、今度購入するベースが大活躍しそうだね。
本当だ。
ね、まだ届かないですけど。お金はもうとっくに払ったんですけど。
うん。
まあ年内に来れば御の字かなっていう情報だったんで。まあ、
はいはい。
ね、年末か年明けかぐらいですかね。
うん。
うん。
多分届いたその次の収録の時は僕のテンションが爆上がりになってて大変なことになると思います。
じゃあ楽しみにしてましょう。
はい。
本当に。
はい、そのわけで猫飯のライブ情報がございますので、キノピーからお願いします。
はい。猫飯さんのライブ情報です。11月19日の土曜日、千葉、柏、サンブアップ。11月27日の日曜日、東京、立川バベルでライブがありますので、よろしくお願いします。
はい。やるたびに結構なんか、皆様にご好評いただいてるのが、で、まあ、成長が感じられる、今、伸び盛りのワールドでございますので、はい。はい、ぜひ皆様ご来場ください。よろしくお願いします。というわけで、本日4番の目、猫飯のご紹介でした。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ロックトラックアディクション、レディオ、DMD。
はい。それでは番組後半のこのコーナー行ってみたいと思います。それ行けバンド飯。
それ行けバンド飯。はい。
はい。はい。謎のジングルが発生しましたけれども。
これ次回もやって。
これは続くでしょうか。
ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。
すげえ気に入った今。
ありがとうございます。
マイナー調でしたけど。
マイナー調です。はい。なんかね、
今回のテーマはですね、バンドといえばミーティング、ミーティングといえばファミレスというわけで、ミーティングのメッカ、ファミレスでございます。
ファミレス
イエーイ
イエーイ、は
い、ファミレスとバンドについて、ホストをキノッピーに据えてですね、3人で回していきたいと思いますので、早速、ホストのキノッピーどうぞ。
はい。 ファミレスですね。はい。ファミレスといえば、私ファミレスでですね、20年、厳密で言うと22年アルバイトしてたんで、もうファミレスのことだったら、何でも聞いてください。はい。
すごい。
今日は、皆さんにファミレスの思い出を語っていただこうと思います。じゃあ、ヤナッチさんからお願いします。
はい。まあ、よく行くし、よく行ってたんですけれど、ことね、バンドで、ファミレス行くとね、
うん。
うちほぼ 100% 喧嘩になるんですよ。
いやー。そうなんすか？
そう。だからね、そう。やっぱりね、酒入んないとダメなんだね。そう。
ぐちぐち言いそう。
そうそうそう。うんうんうんうん、だから、ね、うちファミレス結構鬼門なんで。
鬼門なんですね。
そう。ご飯だけ食べに行くとかだったら、普通にその、いわゆるリハが終わりました。じゃあ、本番前に飯だけ食いに行こうぜって言ってファミレスは OK、はい、ありなんだけれど、
うん、
ライブ後のファミレスは NG。
もうなんか変な
絶対ダメ
変な反省会変な反省会
そうあのね酒入ってない反省会は絶対バンドはやるな
ねえ
そう
あお酒入ってない反省会逆にやったことないですやれば多分その矢野地さんのおっしゃるみたいに変なムードになると思いますうちも
そうそう、うん、そのファミレスの使い方に関してはうちはライブ後は絶対 NG ということで決めてます
NG でも今日ね、この間の焼肉から続いて、ね、名言です。はい。ライブを、お酒の入らないファミレスでは、反省会はしない。
そう。だからね、大概ね、音楽性の相違とかで、メンバーが抜けるバンドあるじゃないですか。あれ絶対ってね、直前のミーティングはファミレスやってるよ。しかも酒飲まないで。
いるそう、この間、ジュンさんも言ってましたよね。
そうそうそうそうそう。まあ、ということで、バンドマン気をつけて、以上です。
バンドマンファミレスに行くときは、時間と場をわきまえよう。はい、じゃあ、ジュンさん、どうですか？
はい、僕もね、まあ、ファミレスっていうと、まあ、打ち合わせの場所だったり、
うん、
まあ、バンド的には始まりと終わりの場所だったり。
来たー来たよ
出た、出た、出た。
メンバー募集すると、こう、じゃあ、とりあえず、スタジオ一回入る前に、なんか、顔合わせでもしましょうかって言って、まあ、うん、居酒屋だったり、ファミレスだったりで、一回顔合わせたりとかするじゃないですか。
うんうんうん、
します、します。うんうんうん。
で、あとは、まあ、メンバーから、ちょっと会って話したいんだけどっていう不穏なメールが来ると、おいや、来たよ、みたいな。
笑っちゃダメだけど、
ファミレス行くから、ちょっとそこで話そうぜって言って、で、まあ結局抜けちゃったりとか、あとは昔一回あれですね、ファミレス、スタジオ終わった後に、そのファーストアルバムを出すからこういう感じで、なんかやろうぜっていう話をしに行ったと思ったら、
うん、
ギターのやつが、俺抜けようと思っててっていう話で。
来たよ来たよ来たよ。
うわ
うわじゃあ、まあ、ギターの人だったらなんとかなるかなと思ったら、ドラムのやつも続いて、やっぱ俺も抜けようと思ってて、みたいな感じで。あとね、ファミレスっつったらですね、もうだいぶ昔になりますけど、うん、2002年ぐらいかな、ようやくですね、バンド始めて、まあ、ライブもいろんなところでやって、機材車をですね、ようやく買って、で、滋賀県のあたりに入ったところで、タイヤがバーストしてですね、
いやー、レ
ッカー車で来てもらって、まあ、要は朝の6時とかですよ。高速を降ろされて、琵琶湖のほとりの、まあ、町外れなんですよ。丘の上にあって。
あらー。
うんうん、
で、
まあ、
保険会社からの電話で社長が叩き起こされて、で、そしたらそこにね、たまたまそのハイエースで合うタイヤがなかったんですね。ちょっと、車貸してあげるか、台車出してあげるから、まあ、そのね、丘降りて、琵琶湖沿いにずっと行くとファミレスがあるから、そこで朝飯でも食いなよって言って、いう感じで、まあ、
うん、
とっちゃいマーチに、ね、日産マーチに、170後半の男が、
ね、
5人ギチギチに乗って、とある琵琶湖沿いのファミレスに行きました。
はい。
で、朝で、モーニングをやってたんですね。
うん。
ライスとパン、おかわり自由っていう制度だったんですよ。
うん、
もう本当あ、モーニングなんで550円とかそんなもんで、ツアー始めたばっかりでお金がないバンドマンはここぞとばかりに食うわけですね。で、ね、メンバー5人でね、軽く50枚ぐらいライスを食っててですね。
50枚食いすぎや。
もう一人なんか一人、ドラゴンのやつなんか一人20万円ぐらいライス食ってて、こいつよ、塩だけでライスよう食うなと、まあおかずなんかね、瞬殺でなくなって、あとずっとご飯、うんうん、米だけ食べてるわけですよ。
うんうんうん、
で、座ってた席がね、割と厨房の出入り口に近いとこだったんで、すいません、ライスおかわり、すいません、ライスおかわりってこうずっと 朝の7時からずーっと店員を呼びつけて、ライスおかわり、うん、ライスおかわり言ってたら、そのうち、うん、厨房の方から、すいません、ライス4枚とか言って、またーって言われて。ね、とある滋賀県のファミレスで厨房から文句を言われたというファミレスにまつわるお話、今日の一席でございました。
ありがとうございます。あれなんですよ、早番4員だから早番とか結構あれなんですよ、はい、キッチンワンオペあたりとかするから大変なんですよ。
なんかね、明らかに店員の人数少なかったのに、
そうなんです、回すんです。
ライス知るほど頼んで。
伝説。すごい、ね、
その説は某ファミレスさんご迷惑をおかけしました、みたいな感じで。
そうですね。はい。はい。ありがとうございます。
話がありました。
はい。じゃあ、最後に私が話したいと思います。ファミレスの話はもう死ぬほどいっぱいあるんですけど、何を話そうと思ったんですけど、音楽にまつわる話ということで、うん、今話すと怒られるんですけど、仕事中にいろいろお客さんに声をかけて、自分のバンドにつながるようなことを、活動をやってました。本当ごめんなさい。はい。それを話したいと思います。
ギリのとこですね。
ギリのとこです。うちのファミレス、もうどこか分かってしまうんですけど、近くに音楽の専門学校が、結構有名な専門学校がありまして、でそこの偉いさんとか結構ご飯食べに来られるんですね。で、何人かで。で、お一人で来られる時とかもありまして、そのお一人の時を狙って、ちょっとずつ話しかけて、あ、おはようございますかって言って、今日コーヒー、朝、とりあえずコーヒーですかとか言って、うまく話しかけていって、うん、仲良くなって、うん、バンドの資料を渡したりとかしてました。何かの時に聞いてください、何かの時に、とかって言って、で、そういう時のために、私、ロッカーに、自分のバンド、ウィンザーの CD と資料、資料をいつも、持ってました。5セットぐらい。そうなの、
持ってました。そうなんです。でござい
ます。いえいえ、もう全然仕事しない。ごめんなさい。で、とか、あと、なんかこう、やっぱりバンドマンの人とかが結構怒られることがあって、ちょっと大失敗したのが、明らかになんか自分より、若そうな人だって、あ、お疲れ様でした。バンドライブだったんですかとかって、お疲れ様でしたね。みたいな感じで結構なんか軽く喋ったら、なんか、いや、俺はライブじゃないんだけど、あ、そうなんですか、じゃあスタッフの方で、とか、あ、俺店長やってんだ、けっ、とかと思って、あ、失礼してしまった。とかって思って、で、某バンドの、ライブハウスの店長で、で、後から、ありがとうございました。ちょっと、喋り方が軽すぎてすいません。ちょっと、失礼がありましたって、ツイッターで DM で送ったんですけど、お返事なかったです。笑えるところじゃなかったです。本当、このままおかげですいませんでした。で、あと最後に、最後に、喫煙席があった時代があって、今は全席喫煙席があった時代がありまして、本当、その時もドリンクバーとかなくて、おかわりこうコーヒーでこう回ってた時代で、本当にもうそのコーヒー一杯で、もうそこ座ってずっとなんかもうコーヒーとこうやってタバコもう吸い殻がこんぼりになって、ごめん灰皿かいて、何時間コーヒーで寝まんねんみたいなお客さんが結構多かったんですけど、そのうちの一人のお客さんの話をしようと思うんですけど、うんうん、なんかいつもこう鉛筆かいて回しながら、ちょっとタバコちょっとだけ吸って、この吸い殻、ちょっとだけの吸い殻がすっごい溜まっていくんです。で、灰皿変えてって言わないけど、もうほんと隙間を見るのにこうやって、灰皿変えましょうかみたいな感じで、ありがとうってみたいな感じで、で、帰るのかなって、トイレ行ったら帰るのかなって思ったら、コーヒーお借りくれるってな。なんや、ずっとおるのかみたいな感じだって。で、なんかいつも鉛筆で書いてるんです。なんか神器臭いなんやねんとかって思ってたんですけど。すいません、もうなんか、もうちょっとなんか、仕事やってる時は汚れてる、ブラックの意味なんで。
ブラックの意味なのね。
ブラックの意味なんです。なんかもうお客さん、入不信感いっぱいで。でも、なんか、だけどちょっと話しかけてみようと思って、なんかいろいろなんか趣味で書き物とかされてるんですかみたいな。で、ここの話したらみんな答え読めるかもしれないんですけど、はい、そうなんです。で、よくよく話してみたら、某、大ヒットドラマを書かれた。脚本家の先生だった。ごめんなさい、本当に。やって、って書いて、ね、そこで思わずって、すいません、オーラがないやろとかって言われて、オーラがないって。で、なんかいろいろ話してて、で、自分、で、そこですかさず自分のアピールしてしまって、もう自分インディーズでこの年なんですけど、なんかメタルのバンドやってるんです。そうなんって言ったら、そこでもう目の輝きが変わって、その先生がすごいその話を聞いてくれて、仕事しながらですよ、こうって吹き出して、話して、で、もう夢は捨てずに、いくつになっても、頑張って挑戦し、とかって言われて、はいとかって言って、なんか後でちょっと、本当、職場の人すみません。Facebook と繋がって、ちょっとやり取りさせていただいて、なんか応援していただいてます。
へー、はい。
そうなんです。まずここ2、3年お話してないですけど、なんか、はい、なんか次々に大ヒットドラマに、またこのドラマ書かれたのよ、みたいな感じで、こう、陰ながら応援してるんですけど、本当に気さくな方で、すごい人ほど気さくなんですね。なんか、そういう偉そうられないっていうか、うん、
はいはいはい、
でもひたすら鉛筆で書かれてました。本当にずっと鉛筆と消しゴムの数すごかったです。もう、ずっと。有名な先生で、ワープロではございません。ずっと書いてました。
手書きなんだ。
う
ん、
めっちゃ手書きでした。本当に。で、いつも、って言って、で、またガタガタガタガタガタみたいな感じ。
なるほどね。
うんうんうん、ね。
今、
はい、
今鉛筆で原稿書く人いるんすね。
いや、言うんやーって思って、そうなんですよ。
いやでもやっぱりその、ほら、その方がモチベーションが上がって書けるっていう、ちょっとジンクス的なものもあるんじゃないの、
うん、かもしれないです。この、こっちでこうやって鉛筆こうやってくるくるくるくる回してるのが多分考えてる時のあれなのかなって思ったり、ずっと回してるんです。こうやって。で、思いついたらこうやってまた書いてる。ねえ。そう。すいません。最後笑える話じゃなかったかもしれないですけど。
いや、でもすげえ話っていう。
すいません、もうこのまま書いて、本当。はい。
考えてみたらさ、前にほら、ドリカムのベースのリーダーいるじゃないですか。
はい、中村さん。はい。
そうそうそう。あの人って、その、デビュー前って、それ目当てに、その、ソニーの近くのレストランのバイトやってたんだよね。
あ、でもそれ、チャンスあります、本当に。なんか、休みに来てはるから、気が緩んではるし、結構その、アタックしやすいですよね。あ、ふと声かけられて、で、向こうの人も多分、公式じゃなくて、休みに来てる姿をいつも見られてるから、結構、話しかけると、わっと、話してくれたりとかします。
うん。
うん。
ね。
うん。ありです、ありです。
意外にそういう、なんかその、業界の人と接したいときに、実はそういう、そこの近くのファミレスとか、飲食店のバイトとかっていう手はあるのかもしれない。
あ、いいと思います。なんかね、毎朝、毎日とか、なんか、顔合わせて、おはようございます。何々でいいですかって言って、その人の、この、なんていう、
好み
修正っていうか、好みとか、うん、そう、このタイミングで持っていくとか、このタイミングで声かけるとか、うん、っていうの、を覚えてしまうと、すごい、親しくなれるっていうか、もうす
いません、はいはいはい。
うん、そういうふうに。だからそれチャンスだと思います。なんか、ある意味チャンスかもしれません。
面白い。落語の前座修行みたい。
あ、すいません。なんか、すごいですね。この、ロックトラックアディクションって、こう、いろんなことがね、ファミレスで行くと、ほら、バンドは脱退、こういうタイミングで脱退するとか、焼肉行くとメンバーがこうなるとか、はいはいはい、ね、有名事務所の近くに行くと、なんかこうね、ファミレスで働くと、なんか、いろんな人と知り合えるとか、いろんな情報が、ね、仕入れられる、ありがたい番組です。皆さんこれからもよろしくお願いします。
すげえまとめた。
すごいまとめたみたいな。
急速にまとまった
ね。まとめた。
すごいなと、もう、ぎゅっと今言ったね。
いや、ぎゅっと言った。
すげえ。
はい。
はい。というわけで、今のキノッピーの喋りは 1.2 倍速ではありません、ということでございます。
はい。すべて等倍速でございます。
はいはい、はい。
というわけで、それいけバンドメッシュの次回のテーマなんですけれども、うん、次回のホストはヤノッチェさんなので、はい、次回のテーマ、うん、ホストから発表してもらいます。どうぞ。
何でしょう。
はい。ということで、ちょっとしばらく土定番メニューが続いたんで、もっとバンドによったテーマということで考えました。発表します。
はい。
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 これが出てくると嬉しい、打ち上げのつまみ。
きたー、そんなもんなもでもある。
まあね、僕らバンドマン基本打ち上げとセットで生きてる生き物ですから。
そうです。
はい。俺も飲まないけれども、打ち上げ大好き人間なんで。
そうです。打ち上げのためにバンドやってるみたいなもんです。
そうそうそう。で、まあ多分全国津々浦々あちこちの打ち上げに参加したかと思うんですけど。
はい。
まあ忘れられなかった打ち上げのメニューでもよし。
そうですね。
うん。あるいは、これがあると必ず頼んじゃうつまみでもよし。下戸だったらこれとご飯だったらもうあのいくらでも進むぜという、どこどこのお店の何々でもいいしということで、うん、ちょっとまあ抗議的な意味でまあ打ち上げで好きなつまみの話みたいな感じで考えていただければというところでございます。
はい、はい、あります、いっぱい話あります、貯めときます。
うん。
はい、というわけで次回のバンド飯そんな感じで行ってみたいと思いますので、次回もお楽しみになさってくださいということで、番組からのお知らせがありますので、キノピーからお願いします。
はい。ロックトラックアディクションでは、リスナーの皆様のご感想やリクエスト、ハードロックヘビーメタルバンドの皆様からのオンエア楽曲のご提供をお待ちしております。詳しくは、レイディオ TNT のメールアドレス、info@radio-tnt.net、または、オフィシャルツイッター、@radio-tnt1 まで、 お願いします。
はい、バンド飯ネタでね、いろいろ、次戦多戦と、もう、随時、受け付けておりますので、うんうん、あとは、なんか、俺はこれが好きみたいな勝手な自己アピールなので、
お気軽にお気軽に。
いただけると取り上げるかもしれませんと。
そうなんです、お気軽にください。
お気軽にどうぞ、ということです。はい、そして本日最後にですね、ご紹介しますのは、ツインボーカル編成のガールズメタルバンド、ピンキッシュクラウンでございます。2011年の結成から1、2年で活動を休止してしまったんですが、その後、強力ツインボーカルを中心に2020年ですね、に、新メンバーを迎えて、新型コロナで重く沈んでいたシーンに元気を与えるべく再始動したんですが、先日ですね、そのツインボーカルの一角のアカネがですね、2023年1月22日のライブでの脱退を発表いたしましたということで、今後はユリのシングルボーカリスト、ね、ボーカル一人体制で活動していく模様ですということでございます。ピンキッシュクラウン、まあそれ以外にもライブ情報がありますのでキノピーからお願いします。
はい、ピンキッシュクラウンさんのライブです。11月23日の水曜日、東京上野音横丁でライブがございます。
はい、1月22日のそのアカネ脱退ライブに関してはまだちょっと詳細、会場等詳細が発表されてないので、バンドのオフィシャル情報なんかをチェックしていただきたいと思います。そして、今回ですね、最後にお届けしますのはピンキッシュクラウン、ユートピアでございます。ではアルバム情報をお願いします。
はい、最後にお届けする曲は2021年12月17日発売、10曲入りのファーストアルバム、ニュードーンからピンキッシュクラウンでユートピアです。
はい、では今日はですね、この曲を聴きながらお別れとなります。また2週間後ですね、お耳にかかりたいと思います。お送りしましたのはマコーンとネコメシのベーシストジュンと
ウィンザーのキノッピーと、
はい、バセットヤノチでした。
はい、ではまた次回お楽しみなさってください。今回はこれにておしまいです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
track addiction. Send your messages and requests to info@radio-tnt.net.